私は、3項目について一般質問をさせていただきます。はじめに、水源環境保全の、新税制についてであります。岡崎県知事が、新税導入の意向を、表明いたしました、水源環境税について、横浜、川崎、横須賀の、3水道局長は、連名でですね、9月には、水道料金への上乗せ徴収方式には反対の意見書を提出するなど、新税をめぐる動きが活発になってきています。県が行った、水源環境の意識調査では、水を安定的に確保したり、水質保全のために、負担額が適正と判断できれば、負担に賛成する意見が7割近くに上っております。また6割の人が月300円までなら負担に賛成するとの新聞報道もされております。また11月の16、17日に開催されました神奈川初水源環境シンポジウムでは、税制措置などさまざまな方策で負担を分かち合い、その財源で新たな取り組みを進め、次の世代に豊かな水源環境を引き継ぐとしたアピールを採択しています。宮ヶ瀬ダムを抱える本庁として、この新税構想への取り組みに対する、町長のお考えをお伺いいたします。2項目目は、平山大橋開通に伴う、平山坂下交差点の改良についてお伺いをいたします。来年1月26日には、平山大橋が開通をいたします。そこで、未整備の平山地区側の県道、相模原相川線の整備と、国道412号線、平山坂下交差点の改良についてお伺いをいたします。1点目として、県道整備は、どのような計画があり、県との協議は、どこまでされているのでしょうか、お伺いをいたします。2点目は、現在、町道の橋の工事がされております。国道との取り付けについて交通安全対策などはどのようにされるのでしょうか、お伺いをいたします。3点目は、平山坂下交差点は田代川から、半原方面に右折する場合、大型車は一度で曲がることができません。小型車も厚木方面から来ると、厚木方面からの車両が左折かの、矢印が出るために、スムーズに右折ができません。町道との交差も考え、全面改良をすべきと考えますが、いかがでしょうか。3項目目は、県立相川公園についてであります。本年4月に、第1期工事が終わり、部分開園をしました、県立相川公園についてでありますが、引き続き第2期工事に入っていることと思いますが、2期工事の取り組み状況についてお伺いをいたします。特に、工芸工房村については、どのような進捗状況になっているのでしょうか、お伺いをいたします。2点目として、冒険の森にはですね、ギネスブックにも登録できるような、長く、壮大なローラー滑り台を設置して相川町の一つ PR にしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。3点目は、既に、完成した、風の丘は、広場まで登るのが大変です。お年寄りや足の不自由な方のためにもエスカレーター等の設置を検討できないかお伺いをいたしまして、1回目の質問といたします。
町長山田富雄君。
はい、町長。ご答弁申し上げます。水源環境保全の新税制についてでございますが、この新税制は岡崎神奈川県知事が本年11月17日に開催されました神奈川初全国水源環境シンポジウム終了後の記者会見におきまして、新たな費用負担導入についての考え方を表明されたところであります。この背景といたしましては、県知事の諮問機関として平成10年に発足した神奈川県地方税制等研究会において、 県独自の税源充実策及び大都市圏自治体にふさわしい地方税財政制度の在り方についての検討がされてきました。その後平成12年4月に施行されました地方分権一括法により新税創設にかかる国の関与がですね緩和されましたので、新税検討の動きが活発化したものと認識をしております。具体的には生活環境税制について研究をさらに深めるため、研究会の下に生活環境税制専門部会を設置し、水と大気にかかる税制度について研究が進められてきました。本年6月に生活環境税制の在り方に関する報告書が県知事に提出されておりますことから、今回のシンポジウムで議論されました方向性が見出されたことが新聞報道のもとになっているものと存じております。この報告書では神奈川の水問題はダム湖の集水域に多くの住民が住む地域的特性がありまして、森林の荒廃から生活排水による水質汚濁まで幅広い課題があり、さらに最近の環境問題はその要因や原因者の特定がなかなか難しいことに加え、租税制度は受益と負担の関係を明確化して成立するものではないことから、税制措置については水に関する環境をどのように良くしたいかという幅広い県民の意思を基盤として負担の在り方を検討することが適当であるとしております。したがって新たな税制措置等を具体化するには、その目的を県民に明らかにし、その上に立って税収の使途や仕組みなどについて検討を深めることが必要でありまして、今後より専門的な立場からの意見を入れて検討を行うことが望まれるとしております。このような研究会の考え方を受け、県では本年9月27日から10月31日にわたり県民意識調査が行われ、さらに新聞報道にあります水源環境シンポジウムが開催されたものと認識をいたしております。このような状況において新聞報道では9月に続き今月の2日だったと思いますけど、横浜市などの大都市水道事業者が水源環境を保全するための費用はすでに負担しているなどとして水道使用料への上乗せ徴収方式に対しては反対意見の表明をされていますが、水源の森づくり事業の拡大の必要性などを踏まえますと、独自水源を持つ本庁といたしましては水源環境の維持増進は重要でありますので、水源環境税の導入の趣旨については理解をし賛同できますが、専門部会で早期にですね目的使途仕組みなどを明確にしていただきたいと願っております。次に平山大橋開通に伴う平山坂下交差点の改良についてのご質問でありますが、1点目の平山地区側の県道相模原愛川線の整備内容について、3点目の国道412号と県道相模原愛川線との交差点平山坂下交差点の開業については 関連がありますので、一括してご答弁を申し上げます。まあ、ご承知の通り、平山坂下交差点の改良、および平山大橋開通、平山大橋関連で整備が進められております。県道相模原相川線における未改良区間の歩道が未整備のため、町としましても以前より歩行者の安全対策上などの問題から、神奈川県町村会をはじめ国道412号線建設改良促進協議会などを通じ、神奈川県に対しまして機会あるごとに継続して要望を行ってきているところでございます。神奈川県におきましては、ご質問のようにこの交差点の形状では、大型車両の通行に関しまして、田代川から半原方面への右折と半原側から田代方面への左折する場合、一度に曲がりきれないことから、交通安全対策や渋滞対策上問題がありますこと、また県道相模原相川線の未改良区間、これは松楽寺山の入り口から玉利屋さん先の交差点までの件でありますけど、交通安全対策上現在平山大橋関連で進めております道路整備と同じ規格での整備が必要であることなど十分認識をいただいておりまして、今後調査検討を進めてまいりたいとお聞きをしております。まあしかしながらこの事業はかなりの事業用地の確保が必要と考えられますので、関係する地権者の方々のご理解とご協力をいただかなければならないことや、大きな事業費を必要といたしますことから、さらに県の財政問題などから事業実施までにはまだ時間が必要となってくるものと思われます。まあ、いずれにいたしましても平山大橋が来年1月に供用開始となりますので、本事業の必要性は大きくなりますことから、早期に事業を着手していただくように引き続き県へ強く要望してまいります。2点目の平山地区新設道路事業に係る国道との取り付けについての安全対策についてのご質問でございますが、本路線の線形を計画いたしました段階で、この国道412号線につきましては現交差点付近が曲線部回っているということですね。曲線部となっており、しかも縦断勾配が約 7% で通過車両の速度がありますことなどから、取り付け位置はなるべく直線となる区間で、車両が確保できることや、現交差点を改修した場合交差点の位置が半原方向に移動する可能性が推測できますことなど踏まえまして、交通管理者であります厚木警察署と協議を行い、現在の安全性や将来の交差点改良などを考慮し、取り付け位置が決定されたものであります。また具体的な交通規制につきましても、厚木警察署及び道路管理者であります神奈川県と協議を進めているところでもあります。次に、県立相川公園についてであります。相川公園につきましては、ご承知の通り平成6年にですね、都市計画決定がされ、整備事業の推進がされております。まあ、用地測量、用地買収から始まり、平成10年度より工事が着手されてきました。そして全体計画 53.5 ヘクタールのうち 13.4 ヘクタールについて、アークセンターや花の斜面、ソリン広場、中央広場、ふれあい広場、南駐車場などの中心となる施設の整備が完了したことから、本年4月27日に一部が開園されたところであります。今後の整備計画でありますが、平成14年度は花の森園路整備、連絡人道橋、花の斜面植栽、パークセンター内展示施設などの整備が行われているところであります。このご質問の工芸工房村につきましては、冒険の森、冒険の広場、自然観察路、花の森などと合わせまして、平成15年度以降の計画になっております。先般の県央地区首長懇談会におきましても、未整備部分については、計画通り、平成18年度の全面完成に向け、計画的な推進を岡崎一時に強く要請をいたしたところでもございます。次に、冒険の森にギネスブックにも登録されるようなローラー滑り台を設置したらどうかとのことでありますが、当初県立公園の施設について、都市計画決定を取る以前でありますが、そういうローラースケートなどの、ローラー滑り台ですね、ローラー滑り台などのお話もあったやに聞いておりますが、県立愛川公園は自然系の公園にするという考えのもとに、県の方での採択がされなかったという経緯があるようでございます。そうした中、冒険の森の整備については、事前の調査により、ムササビなどの貴重な動物の生息が見られていることから、その整備にあたっては、現状の既存林や地形をできるだけ保全し、整備する必要があるとのことから、現在整備を予定している限られたエリアでは、現在計画されている施設以外の施設整備は難しいとのことであります。次に、お年寄りや足の不自由な方のために、風の丘に登るまでのエスカレーターの設置を検討できないかとのことでございますが、設置をするとなると、斜面に大規模な造成工事が伴い、当地を含める周辺地の緑豊かな自然環境面で、景観面また維持管理面から困難であるとのことでございます。しかしながら、実際、風の丘は、パークセンターや中央広場などと高低差が著しいことから、その利用に際しましては、お年寄りや体の不自由な方々のご利用も可能なロードトレインが9月22日から運行されておりますので、ご利用していただきたいとのことであります。まずといたしましては、引き続き、投資計画の早期実現をの要請をですね、していくとともに、これからも魅力のある公園として、適切な維持管理をお願いをしてまいりたいと考えております。以上でございます。
12番、鳥間君。
はい、12番。それでは、再質問をさせていただきます。はじめに、水源環境税についてであります。新税導入のですね、趣旨については、理解、賛同できるとのことですが、知事とですね、足柄上地区医師墓長のですね、首長懇談会があったんですが、ここでもやはり早期導入に向けてでのですね、積極的に取り組んでほしいという意見の中でですね、やはり各市町村の立場になりますとですね、少しずつ捉え方が違っております。例えば、山北町ですね、田沢湖のある山北町では、やはり早期導入をしてほしいというふうな要望をされております。 開成町はですね、ここはやはり水源地域を持たない町ですので、やはり、水源地域ではないという町の考え方を言われております。また大井町はですね、やはり目的と使い道をですね、明確にして期限付きで設定したらどうかというふうな意見もされて、このように一歩を踏み込んだですね、議論をされています。まあ、本町のですね、特性ですね、まあ、ダムの直下であるということ、この、まあ、田代運動公園なんかは、まあ、あの水源地域の中という形の中で、ああいう整備をされたんですが、このダムの下は水源地でないという解釈をされてしまいますと、まあ、例えば水源環境税が導入されたときに、水源地ではないというような扱いになってしまうかもしれませんし、また、本町は、県営水道、町営水道の2つの給水地域があるなどを考えたときですね、町として、導入を前提にしたですね、要望、考え方を、やはりまとめて、県に対してですね、積極的にやはり働きかけるべきだと思うんですよね。そこで、まあ、本庁としてですね、この水源環境税に期待する事項についてお伺いをいたします。
町長、山田亀夫君。
はい。水源環境税の関係でございますけど、まず相川町の状況ですね。ご承知の通り、相川町は山林面積が1500ヘクタール。うち、水源地域と言われております、水源の森事業のエリア、この面積が790ヘクタール、指定されておりまして、山林面積の約2分の1が水源の森事業として指定がされております。また本町はですね、人口の 30% が県水利用、残り 70% が町営水道となっているわけでございまして、そのうちですね、町営水道の水源でございますが、町営水道の水源の約 80% が地下水を利用しているということであります。そして相川町水道事業所の管理者でもあるわけでございます。まあ安全で安心できる水の確保、そして豊かな水源環境を次の時代に引き継いでいくことの重要性、それに伴い新税の導入やむを得ないと認識をしておりまして、趣旨については賛成をしておりますけど、町水と県水を利用していること、さらに地下水と漂流水を利用している本庁といたしましてはですね、この先ほども申し上げましたけど、新税の目的、人、仕組みなど、まあ、これから専門部会で、ルール検討がされるやにお聞きしておりますけど、住民にも納得できるようなですね、そしてさらに水道事業管理者にも納得できる仕組みをですね、専門部会で早期に検討をしていただきたいと期待をしております。また一部には税源をですね、水道料金に上乗せする案もマスコミでも言われておりますが、県下の水道事業者で組織しております県水道協会ではですね、この水道料金への上乗せについては反対であるということで、意見集約がされております。時期を見て専門部会で叩き台ができた時点でですね、水道事業管理者、そして市町村に説明をするように、説明責任を果たすようにですね、また本庁の水道の実情を含めまして、先般の県央地区首長懇談会で、特にこの件については地区では水道の管理者は相川町と座間市であります。座間市長とともともですね、県知事に強く要請をしたところでもございます。付け加えて
12番小島君。
はい、12番、 まあ、そうしますとですね、まあ、この水源環境で、まだ県でもですね、まあ、県も財政が厳しいという中で、まあ、こういう、まあ、新税構想が出てきていると思うんですが、まあ、水源ということと環境ということですね、まあ、この2つを、まあ、保全していくために、まあ、こういった新しい税金を導入していこうと。で、まあ、これから、まあ、議論をその専門部会等でやれるんだと思うんですけど、そこで、その、まあ、当然ですね、まあ、新税導入にあたってはですね、まあ、その使い道ですね、人が明確化されなければ、皆さんの理解は受けられないと思うわけですよね。そういった中でですね、町として、その新税導入については、ぜひ、まあ、導入していただきたいと。それで、その新税として、皆さんからいただいた税金を、例えばこういう事業に使っていただきたい、ああいう事業に使っていただきたいという形のものを、やはり具体的に、まあ、専門部会がこれから、まあ、設置されるということであればですね、そういったところにですね、まあ、町としての考え方をやはり、その、積極的にぶつけていった方がいいんじゃないかと思うんですね。専門部会の、その、まあ、答えが、検討されたその答えが出るまでこちらで、まあ、なんて言いますかね、黙って傍観しているということではなくて、まあ、いろんな、やはり、その辺のですね、ことを積極的にやはり、新税としては、町としては賛成なんだと。だから、それで、それを導入していただいて、その税金を、雇用事業に使ってもらいたいというものをですね、やはり、県とですね、まあ、県が想定している事業とですね、本庁の考え方が一致すれば一番いいわけですから、その辺についてですね、今後の取り組みについてね、最後ちょっとお伺いします。
町長、山田留君、
先ほど申し上げました通り、先般ですね、首長本でお願い、町の考え、希望を申し上げました。まあ、それは、水源地域があたかも対象のように言われておりますけど、愛川町は先ほど申し上げました通り、2分の1が水源地域から外れているわけですね。これを山林という地目全部にかけるという案もあるんじゃないかということですね。この点は座間の市長さんも水源林という考え以内で、水ということに考えを動かしていただきたいと。これは邪魔の場合は、もちろん水源林は何にもないわけですね。そういうですね、やはり、町々によって相当考え方があるようでございます。したがって、私がお願いしましたのは、水源地域という特定をしないこと、今の2分の1切りじゃなくて、愛川町内にある山林面積、こういうのも勘案したらどうなのかと。それと、使う人につきましても、その水源林を維持管理していくこと、これも大切なことであります。しかし、下流域、これは最終的には水は鋭利な寒川で取水をしているわけですから、そこまでの間の河川管理、そういうのにもね、使えるような何か仕組みも考えていただきたいということもお話をしてさせていただいたところであります。
12番、小島君。
はい、12番、まあ、ぜひそういった形でですね、今河川の荒廃が非常に進んでおるわけですね。で、まあ私も、まあ、一日一生懸命草刈り機を持って、まあ、今年も草刈りをやったんですけど、やはりそういったですね、河川の荒廃についてもこういった新税を導入していただいてですね、これから保全していくって方策を、していただけたら、非常にありがたいというふうに思うわけです。やはり、そういったものに対してですね、地域から声を上げていくのが、必要なんじゃないかなと。ただ、反対と言いますかね、やはりもう横浜、横須賀、まあ、その辺の水道事業者は反対をしておるわけですから、まあ、そういった人たちを説得する上にでもですね、やはり今の水源地域がどうなっている、今の、まあ、こういった環境がどうなっているかというものを、やはり、この水源地域の人たちが声を上げていかないとダメなんじゃないかなと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。それでですね、まあ、水道事業所長がおりますので、町の水道事業所長としての考え方をちょっとお伺いいたします。
水道事業所長。
水道事業所長、小島君。
水道事業所長。まあ、私ども、水道事業の管理をしている面からお話ししますと、まあ、はっきりはしておりませんけど、その水源の環境を保全するということは大いに、賛成であるというような考えでございます。それと今、町長がお話ししましたように、本庁は全てが、水源地域の山林ではございません。そういう意味で、それ以外のですね、山林に対しても、この新税の対象に、してほしいと、こんなふうに思っています。また、さらに、徴収方法の水道に、水道料金の上乗せの考え方につきましては、まあ、先ほど町長がお話ししましたように、県下の水道事業者全体でもですね、水道料金の上乗せの、徴収については、まあ、すでに、本庁とは特に、施策を施しておりませんけど、三、事業体が反対しましたように、その料金の徴収コストとか、そういう形の面で水道事業に対する、負担が増加するというようなことも考えておりますんで、まあ、水道料金でなくね、他の徴収方法で、できれば、新税の導入をしていただきたいと、こんなふうに思っています。以上です。
12番、栗山君。
はい、12番。やはり、水道料金にですね、これを上乗せして徴収するっていう方法は、これはなかなか税法上なんかいろいろ問題があるようでありますし、まあ、それはそうだと思います。そういったところでですね、やはり、今、新税の話が出ましたようにですね、まあ、相川町も今、15年度予算の編成に入っていると思うんですが、やはり、まあ、税収は厳しい。という状況にあると思います。また、来年は、まあ、固定資産税の評価替えの年でもあります。おそらく、まあ、その辺では、歳入はかなり、厳しくなってくるのかなというふうに思います。そういったところでですね、やはり、県でもこういったいろんな、まあ、まあ、歳入増を考えているわけですから、そういった中でですね、やはりこういった、まあ、資源環境税みたいなものを新税として導入していって、皆さんで公平に負担を分かち合っていくっていうのも大事なんじゃないかなというふうに思うわけです。それで、税務課長にお伺いしますが、財政の見通しとですね、そういった町としての新税の、導入構想について、お伺いをいたします。
総務長、小野君。
総務長、税収の、まあ、見通しということでございますけれども、ただいま小島議員お話に、平成、15年度で、まあ、小手さんの評価外がございます。まあ、当然今の土地の下落状況、あるいは家屋につきましても、経年減価、資材の値下がり、そうした部分がありますので、固定資産税は当然減少をしてくるものと思われます。しかし現在ですね、15年の1月1日の付加基準日でありますが、それに向けまして、評価額ですとか、税額算定、そうした部分の作業を進めておりますから、まあ、具体的な部分は申し上げられませんが、そうした状況の中で全体像としては、税収は減ってくるものと、こんな推測をいたしております。
12番、小島君。
はい、12番。やはり今、これからですね、町も財政に厳しくなっていくっていうのは、まあ、目に見えてるわけです。まあ、特別会計の例えば、下水道整備事業についてもですね、まあ、調査といいますかね、借り入れがもう100中国ぐらいですか、という状況になってきておるわけですね。やはりそういった時にですね、こういった水源環境税みたいなものを導入していただいてですね、やはり、水源地域のね、やはりこの下水道整備について、まあ、都市部とはやはり、まあ、整備コストが全然違うわけですから、
そういったものもですね、例えば、こういった水源環境税のですね、やはり、補助対象の項目に入れていただくとか、まあ、いろんな考え方が出てくると思いますので、ぜひこれからですね、この新税構想についてですね、まあ、積極的に県の方に働きかけをしていただきたいと思います。それでは次に行きます。次は、平山大橋、開通に伴うですね、まあ、県道の拡幅、についてでありますが、まず、この県道部分と、まあ、国道412号線の、まあ、平山坂下交差点との改良が、まあ、絡んできますから、今、町長答弁の通りでありますけど、今、平山地区へ、まあ、町道を新設しておりますが、そこの橋がですね、国道412号にぶつかるところがあるんですが、まあ、そこをですね、将来の交差点として考えたときですね、かなり、平山橋側に交差点が移動してきます。そうしますと、今の正楽寺さんの入り口のところまでは、新しい道路ができるわけですから、あと、おそらく、まあ、40、50メートルじゃないのかなというふうに思うわけです。ぜひですね、そういったことを踏まえて、まあ、多額な、まあ、地権者の協力であるとか、多額な、まあ、工事費が読み込まれるとかということを前提にしないでですね、やはり、あそこの道路改良しないとですね、せっかく平山橋が良くなっても、結局、今度はこの平山坂下の交差点がネックになってしまって、非常に、まあ、道路として使い勝手が悪いということになるわけですから、ぜひですね、まあ、県に、まあ、なんて言いますかね、要請をします。要望し、強く要望しますとかっていうことではなくて、まあ、町のほうとして具体的にもうちょっとなんかその辺の取り組みっていうのはないんですか？もう一度ちょっとお伺いします。
県政部長、平松君、県政部長、まあ、現在、県で進めております、平山橋、架け替え事業の道路改良工事の終点、これは集落寺先から国道412号、平山坂下の交差点の拡幅のご質問でありますけれども、この区間の距離が270メーター、ございます。そしてこの道路改良につきましてはまだ県では具体的にはなっておりません。したがって、まあ、これから県において地権者のご協力をいただいて拡幅をしていくというような段階になっていくわけでありますけれども、この橋が開通しますと交通体系も変わってまいりますので、なるべく早く工事に着手していただくよう強く要請してまいりたいと思っています。
11番田島君。
はい、11番、特に412号のこの改良促進橋ですか、まあ、その関係でいきますと、愛川町分は、まあ、412号の改良の関係でいきますと、まあ、この平山坂下交差点が、やはり、まあ、第一に、まあ、位置づけられてるんじゃないかなというふうに思うわけです。そういう意味でもですね、まあ、県道の方は県道の方としましてね、交差点改良と合わせてですね、やはり県道改良をやっていただくように、ぜひ、まあ、積極的にですね、働きかけていただきたいというふうに思います。まだちょっと具体的なスケジュールに乗ってないってことは、本当10年先になるか分からないような状況だと思いますので、そうならないようにですね、ぜひ、まあ、頑張っていただきたいというふうに思います。それからですね、先ほど説明でですね、新しい新設町道と、そうしますと、国道との交差点は、開通時は信号がないという認識でよろしいですね。
県政部長、平本君。
はい、県政部長。お話ありました通り、この道路の開通時には信号は設置はされません。まあ、しかしながら、この交差点により安全に交通処理をしていくということは、まあ、必要でありますので、これについても 今後国道412号と県道相模ライカー線との交差点と改良を合わせて、予防をしていきたいと思っています。
10番小島君。
はい、順位は、それでですね、そうしますとね、今の、平山坂下交差点なんですが、ここをですね、ちょっと信号の改良をお願いしたいんですがね、まず、厚木方面から下ってきたときにですね、あそこはあの左折可能矢印信号が出ます。その関係でですね、ほとんど厚木方面から来た車はノンストップにあの交差点を半原方面は通過できてしまうわけです。このですね、矢印信号がですね、時にはね、非常にあの危ないんですよね。というのは、田代側から右折する車はですね、あの信号が青なんですね。右折できると思ってきますと、まあ、あの厚木方面から左折かで、まあ、全然スピードを備えてきているということがありますので、それとですね、まあ、今度この平山側から来る新設町道がですね、交差点信号なしということであると、やはりそこから車が出入りをするためにも、この矢印信号はですね、廃止していただきたいと思うんですが、それについていかがでしょうか。
三平部長、鴨下君。
青色信号、まあ、矢印信号につきましてですね、あの県公安委員会において、まあ、道路の交差状況、あるいはの交差点を通過する、まあ、車両の交通量などの、まあ、条件を、まあ、総合的に判断いたしまして、まあ、安全で、円滑な交通確保を緩和、まあ、いたしまして、まあ、設置されたものと存じておりますけれども、ただ今の議員のご提言を踏まえましてですね、交通規制を担当しております厚木警察署と協議してまいりたいと存じております。
12番、小島君。
はい、12番、ぜひ、協議をしていただきたいと。ついでと言ったらなんですが、もう一点じゃお願いいたします。この矢印信号をですね、通り過ぎましてですね、まあ、2、30メートル来ますと、今度は、田代側へ、まあ、半原側から来た時の、左折帯があるわけなんですが、これを厚木の方からですね、矢印信号を通り過ぎて、ここを右折して入っていく車があるんですが、これは本来ですね、あそこはあの黄色のセンターラインですから、はみ出し禁止ということになれば、あそこは右折はできないはずなんですが、まあ、それをあの右折して入ってくる車があるんですね。これもですね、今度新設道路ができたときにですね、車が出ようと思ったときに、まあ、そういった車が入ってきますとね、またあそこで、まあ、ミスマッチするんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、その辺も含めてですね、ぜひ、やはり、交差点の信号改良をね、進めていただきたいというふうに思います。それでは、最後、相川公園行きたいと思います。相川公園なんですが、この公園はですね、まあ、県内、22番目の、まあ、県立都市公園という位置づけになっていると思うんですが、これ自然公園という位置づけなのかどうか、私ちょっと都市公園という認識でいたんですが、それとですね、まあ、これ、まあ、県の県立の相川公園ということなんですが、これ県が21ある、まあ、県立公園とは、まずちょっと違うということをですね、まずお互いに同じ認識で持ってもらいたいと思うんですよね。それというのはですね、この相川公園をですね、宮ヶ瀬ダムができるときに、まあ、相川町の人と、特にまた半原地域の人たちがですね、まあ、多大なる犠牲を払って、あそこにダムが、できたわけですね。それを故障という意味合いの中に、まあ、ダムのいろんな要望事項の中に、あそこに公園を作りましょうよという約束があって、作られた、公園だと思いますが、いかがでしょうか。
署長、山田太陽君。
はい、相川公園、今、銀の説の通りでございます。
12番、小島君。
はい、12番。それでは、それを前提に、話に入りたいと思います。まず、二期工事に入っております、工芸工房村についてですね、
まあ、あの先ほども、答弁あったんですが、もうちょっと具体的にですね、あの規模、またあの18年度までということなんですが、具体的なスケジュール、またその攻撃候補村の内容について詳しく説明をお願いします。
環境経済部長井上君。
環境経済部長。攻撃候補村につきましては、平成6年の強豪審では、創造と交流ゾーンとして、整備をし、創作体験のほかイベント開催時の拠点とすることにもなっておりまして、その時点の計画ではですね、鉄筋コンクリート2階建て、延べ床面積は980平方メートルとなっておりまして、1階にはですね、工房室3室、それから倉庫1室ですね、あとはトイレ等でありますけども、そして2階には展示室1室、工房室4室、他倉庫1室、トイレなどの内容となっております。そしてこれにつきましては、先ほどですね、町長も答弁しましたように、今後の計画ということにつきましては、15年度以降ですか、あの計画にございますというふうなことでございまして、しましてはですね、早期整備を強く要請をしているところでありまして、それ以上はちょっとですね、具体的な計画は示されていないというのが実情であります。以上です。
12番小島君。
はい、12番、実はですね、14年に、まあ、今年の4月に開園した第1期の中でですね、まあ、パークセンターが、できておるわけです。このパークセンターなんですが、これの当初はですね、計画の中ではここにあのパークセンターはですね、これの管理棟および物産館という、そういった考え方で、計画されておったと思います。それが、まあ、あの県も予算がないということで、今ある、パークセンターというふうな、形になったのではないかなというふうに思います。ぜひですね、工芸工房村についてはですね、このパークセンターのようなものにならないようにですね、やはり当初の計画通りですね、きちんとこれはね、やはり他の公園と違ってですね、やはり県の財政が厳しいからとかということではなくですね、やはり、地域とのやはりそういう約束の中でやってるんだということを強くですね、やはり県の方に伝えていただきたい、やっぱり予算措置をしていただけるようですね、やはりやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
環境経済部長井上君。
環境経済部長、今議員さんお説のですね、パークセンター、これにつきましてはですね、整備計画あるいは整備までの経過がですね、ちょっと町の方にも来ておりますけども、まあ、なかなかその経過を見ますとですね、特に、まあ、財政的な面、それからまあ、あるいはですね、その機能としてですね、いわゆる公園が、避難所、広域避難所というふうな機能も有していなければいけないということで、途中でですね、物品の販売スペース、あるいはその収納スペースをですね、防災機能施設に変更して、さらに、まあ、財政的な問題を含めましてですね、規模の縮小がされたというふうな経緯もございます。そうしたことからですね、今内部でもですね、今当初議員さんが質問されました考え方ですね、そういう方の考え方をですね、今少し前面に出してですね、強く要望していこうというふうなことで考えております。以上です。
12番小島君。
はい、12番、ぜひお願いをしたいと思います。それですね、先ほど提案をさせていただいたですね、まあ、ローラー滑り台なんですが、冒険広場、それから冒険の森っていう形の、二期工事が、あそこにされておるわけです。あの斜面はですね、本当にあの滑り台をつけたら本当にいいんじゃないかなっていつも見てるんですが、やはり宮ヶ瀬ダムができて、宮ヶ瀬地区にはですね、大きいジャンボツリーがあったりね、これから今度噴水を作られたり、いろいろそういった話題性を持たれた、
まあ、そういったものができてくるわけなんですが、愛川公園できたんだけど、行ってみたら、いや、坂道ばっかだよって、やはりね、あそこは何があるのよっていうところでですね、やはりそういったね、なんか一つ目玉になるものを作ったらどうですかっていう形で提案をさせてもらってるわけです。まあ、滑り台のコースを作るくらいですから、まあ、厚木運動公園行って見ていただければ分かると思うんですがね、そんなに環境破壊するわけでもないと思いますね、そんなに予算のかかることでもないと思いますね、やはりぜひね、なんかそういうね、本当に、いや、世界一の滑り台があるんだよっていうぐらいのね、そういう夢をやはり、この地域の人たちに与えるのも、これからの行政の役割じゃないかなと思いますんで、まあ、ぜひこれはですね、要望にしておきますけど、やはり頭の隅っこどっか置いといてもらって、これから何か機会があればですね、そういったことに取り組んでいただきたいというふうに思います。それでですね、郷土博物館の話が今日出てたんですが、あそこには郷土博物館の建設用地が、町で購入してあります。でその奥にですね、この第二期工事の中に、北駐車場の整備予定があるんですが、これは予定通りやはり整備をされるんでしょうか。
消防課長、岡本君。
それでは北駐車場の関係でございます。現在の計画面積でですね、約 0.6 ヘクタール、まあ、180台と聞いてございます。当初、愛川町の建設予定の、今、ご質問ありました、郷土博物館利用者の、まあ、利便、まあ、これを図ることやですね、また、愛川公園のですね、利用者の利便、さらには、公園から南山ですね、こちらの登山に行かれる方の、まあ、そういった利用としては、駐車場、まあ、計画がされておりました。まあ、県にお聞きしましたところに言いますとですね、前年開園時には、駐車場が必要なことは、まあ、現在認識しておるということでございます。ただ、当初の町の、共同博物館、整備との、まあ、関連もありますことからですね、今後また町とですね、その辺のことを調整、図りながら、現段階では、まあ、検討してまいりたいと、こんな県の考えでございます。
12番、小島君。
はい、12番。そこでですね、先ほどのエスカレーターの話に戻すんですが、まあ、難しいという、まあ、答弁だったんですが、ここに、まあ、ちょうど、日比谷の線があるわけですね。ダムサイトまで行ってる日比谷の線があります。で、この日比谷の線の途中からは、まあ、ちょっと下りがきついですけど、風の丘に、まあ、道付けがされております。それであればですね、この北駐車場、まあ、博物館もそういう形になってしまったんですから、やはりこのちょうど日比谷の線のですね、脇にですね、新たに、まあ、駐車場をですね、まあ作ってですね、それから風の丘にですね、行けるような、やはり考え方もあっていいんじゃないかなというふうに思うわけですね。そうしますと逆に言えば今ダムのですね、記念館側の駐車場は、まあいつ行ってもいっぱいなんですよね。まあ、もう土日は入場制限されてますし、まあ、道路にも車が止まっているような状況がありますので、この反対側のですね、やはり、今予定されている、冒険広場ですか、冒険広場の奥あたりにですね、駐車場ができますと、やはりそんなに山道を登らなくても風の丘まで行けるのかなというふうに思いますが、その辺についていかがでしょうか。
消防課長、岡本君。
まあ、ちょうど日比谷の線のですね、まあ、ダムサイト付近ということでございますけども、まあ、確かに風の丘にですね、あの辺は、まあ、近く、まあ、降りるというような位置でございます。ただ、この県立愛川公園につきましては、このエリアはですね、まあ、先ほどお話をしておりますけども、 平成6年4月にですね、あの都市計画決定がなされておりまして、まあ、この時にですね、計画の中では、まあ、この辺の駐車場の確保はね、につきまして、あの、現計画では、あの、入っていないということで、まあ、これまた、まあ、検討の挑戦になりますけども、現段階では困難であると、こうに聞いております。まあ、従いまして、あの、ご提案をいただきますけども、現段階では、まあ、考えがないということで、ご理解を願いたいと思います。以上でございます。
12番、小島君。
はい、12番。まあ、最後に、まあ、要望でちょっと、述べさせていただきたいと思いますが、まあ、平野橋もそうなんですが、まあ、相川公園もこれは県が、まあ、主体でやっておるわけですから、町としてなかなかそのできる範囲がもう限られているよということは十分理解するわけでありますが、実際にですね、あそこを利用されているのは町民であり、また、この地域の人たちですね、道路も同じだと思います。そういった中でですね、やはり、行政としてやはり声を上げていくっていうのは必要だと思いますんでね、やはり県任せにしないでですね、ぜひ地域の声をですね、やはり県の担当者にやはり、伝えていただきたいと思って今日はやったわけなんですが、まあ、ぜひそういったことをお願いしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
所長、山田富夫君。はい、
今県任せとかいろいろ言われましたけど、決して県任せにしているわけではありません。職員も担当者も日夜ですね、県に出向き、町の窮状を訴えながら整備の促進をしているところであります。以上です。